千葉文化放送。どうもどうも、ひろしです。好きな枕の素材はそば柄、苦手なのは羽毛を使った枕です。なんで枕の話をしたかといえばですね、夜行バスで出かけてきたんですけども、夜行バスっていうとなかなか寝られないと、しっかり眠ることができないっていう人多いんじゃないかと思うんですけども、僕もですね苦手なんですよ。夜行バスは普段はですね非常に寝つきが良くて、まあ伸びたかっていうぐらいですね、すぐに寝ることができるんですけども、眠れなくて大変だった夜なんていうのは多分20回ないんじゃないかなっていうぐらいなんですけども、夜行バスとなると話は別でして、いつもはですねだいたい東京から大阪方面向かうときは 4,5,000 円ぐらいの安いバスで、まあそれでも3列から4列ぐらいのシートのものですねを使って行くんですけれども、今回はですねちょっと奮発して、ウィラーっていうバス会社があるんですけれども、そこのコクーンシートっていうですね、コクーンっていうのは眉ですよ、眉に包まれるような感じをイメージしているんですけれども、ですね2列しかないんですね。それは通常は4列バスありますけども、それが広くなったら3列、このコクーンシートっていうのは2列しかないというもので、まあこれはですね大体9000円、1万円前後ぐらいするんですけども、まあそれをウェブ特別価格8000円ぐらいで利用したんですけれども、残念ながらこれを使ってもぐっすり眠ることはかなわなかったということなんですけども、まあ何がいけなかったのかなと思うんですけども、このコクーンシートっていうのはこうぐるりとですね周囲を囲んでくれるんで、あんまりですね、外から見られたりとかっていうことに気を使わないで済むわけなんですけども、ただこの眉に当たる部分がですねちょっと小さいんですよね。身長170センチぐらいまででしたらば足が使えることはないと思うんですけども、僕は176センチあるんですけども、そうすると足がですねこう突っかかってしまって、こうしっかり伸ばして寝るのはギリギリなんですね。で靴履いてるとちょっと足が伸ばせないんで、靴を脱いでやればなんとかなるんですけども、どうしても窮屈であると。でシートはですね140度のリクライニングで、だいたいシートっていうのは倒れても140度までなんですけども、でそれに加えて座面がですねこう角度を変えることができるんで、フォールドはですねかなりしっかり受け止めてくれるんで悪いものではないんですけども、となると何が原因なのかなと思うと、やっぱりそのバスの場合ですとただ加速するだけではなくて、こうカーブしたりもしますし、減速もしたりするっていうことで、通常寝ながらそういう、G を感じたりすることっていうのはないんで、その辺がよく眠れない原因なのかなというふうに思うわけなんですが、9000円ですね近く頑張ってですね出して乗ったんだけども、5、6000円ぐらいのバスとはあんまり変わらないっていうのがですね、これはいい勉強になったなというわけで、また夜行バスに乗るときは、従来通りの5、6000円の安いバスを使って行こうじゃないかというふうに思うわけであります。はい。でその夜行バスに乗ってですねどこに行ってきたかといえば神戸ですよ。神戸といえば何をやってるか、そうですね、10月の2日から神戸ビエンナールというものをやっているわけです。期間は11月の23日水曜日まで、港で出会う芸術祭神戸ビエンナーレ。同じような期間で横浜トリエンナーレっていうのもやってますけども、こちらも港町ですよね。せっかくですので両方とも行ってどういう違いがあるのかっていうのを見比べてみるのも面白いんじゃないでしょうか。合わせてみるといいんじゃないかっていう点で考えますと、この近くでですね六甲山で六甲ミーツアートっていう芸術系のイベントもですねやっておりますので、去年もやっていて、そちらは行ったんですけども、評価としては中の中から上になんとか届くかなっていう感じのものだったんですけども、せっかくなので近いですし、こう一日ずつ時間を割いてみるっていうのもいいんじゃないかなと思いますね。そういうのができたら羨ましいですね。 まあ、前の回で横浜トリエンナーレについては取り上げましたので、ちょっと比較しながら話を進めていこうと思うんですけども、まあ、比較するのはちょっとだけなんですけども、横浜トリエンナーレっていうのはですね、主な会場が2つあって、それにまあ連動するというかサテライト会場が2つ、まあ、3カ所あるということになっておりまして、イベントとしてはおおむね1つ、横浜トリエンナーレっていう1つの大きなイベントがあるだけなんですけども、それに対してですね、この神戸ビエンナーレというのは、中にですね、いろんなイベントがあるんですね。まあ、コンペティションっていうことで、コンペティション、まあ、競争ですよね。いろんなですね、テーマが設けられておりまして、そのテーマごとに作品を、公募してですね、それぞれ入賞、優秀作品などが展示されているわけなんですけども、そのコンペティションがどういったものがあるかっていうことでちょっと読んでいこうと思うんですけども、アート・イン・コンテナ国際コンペティション、読んで字のごとし、コンテナの中に、作品をですね、制作するというコンセプトのもので、まあこれはあの港町である神戸ならではっていう感じはするんですけども、今年はですね、3月11日ですね、東関東大震災の影響で、コンテナの需要が高まっていて、空きコンテナが確保できないということで、メイン会場である神戸ハーバーランドのファミリーオ会場の中にコンテナと同じスペースを再現して、その中に作品を展示するというちょっと変わったやり方になっていたんですけども、次はですね、失礼アート国際コンペティション。失礼っていうのはですね、まあウィキペディアからですけども、まあ、平安時代晴れの儀式の日に神殿の母屋および庇に丁度を立て室内を装飾することであるとということで、まあ、日常を離れた晴れの日といったものをこう予感させるアートなのかなというふうに思うんですけども、会場がですね、港公園ですね、潮騒公園か、ポーアイ潮騒公園というところで、まあ、野外作品ばっかりなので、まあ、その室内をこう語り立てるっていう、その失礼っていう言葉からするとちょっと奇妙なことになってますね。そしてゲートアートコンペティション、まあ、入場ゲートで神戸ビエンナーレを表現っていうもの、そしてグリーンアートコンペティション、まあ、生きた植物をメディアとしたアート作品と、同じく植物を扱ったものとしてはいけばな未来展コンペティションといったものもありますね。他には書道展コンペティション、フォトコンテスト、子供絵画コンクール、大道芸コンペティション、現代陶芸コンペティション、そして高架下アートプロジェクトコンペティションと。高架下アートプロジェクトというのはですね、JR の阪神元町駅と神戸駅の間のですね、高架下に、まあ、商店街があるんですけれども、元子なんていう風に呼ばれているみたいなんですけども、この商店街がですね、まあ、なかなか味わい深くて、こう雨横的ないろんなですねものが置いてあると、かなりいかがしげなものが置いてあったりとかもするんですけども、そうですね、まあ、ギャラリーなんかもあったりしますけども、結構骨董関係ですね、まあ、古いものパッと見価値のあるやなしやっていうようなものを扱った店も多いですね。ソフビ人形とかそういったおもちゃ関係のものを扱ってるお店もありましたし、まあそのものズバリ骨董品を扱ってる店とか、あとは、古いミリタリーですね、主にこう日本軍の、まあ、制服ですとか、まあそういったなんだろうな、水筒だとかっていったものを扱ってるお店ですとか、あとはあのワープロ専門店とか古いオーディオのお店ですとか、あとはまあ仕立て屋さんがあったりとかですね、そういった感じの、まあ、昭和の雰囲気をですね、色濃く残した商店街があるんですけども、まあ、ここがですね、非常に店舗の入れ替わりが激しいということで、小規模な個人店舗が多いっていうこともあって、そういう環境なんですけども、で、それで空き店舗も結構あると。で、その空き店舗を使って、高架下の風情を大切にしつつ、人の流れを作り出し、街の魅力として発信していくプロジェクトといったものが、行われています。他にもですね、中国や韓国からですね、作家を、アーティストを招待して、その人のエリアですね、ブースを作ったりですとか、日本画展が行われたりですとか、 障害者の公募作品展が行われたりとかですね、まあ、いろいろなテーマの作品が並行してあるわけなんですね。まあ、なので全体としては非常にこう雑多な感じがしますよね。まあ、僕なんかはいつも通り駆け足でなるべく多くのものを見てやろうというつもりで行っておりますので、そうするとどれを見てどれを見ないっていう取捨選択を前もってしなくちゃいけないんですけども、その作業がちょっと大変なんで、あまりこう歓迎できるスタイルではないんですけども、まあただ横浜トリエンナーレみたいに一つのテーマがあって、でそれに応じた作品がこういっぱいあるっていうのだと、まあとにかく全部見ないといかんっていうことになるので、それに比べるといらないものはいらないっていうふうにですね、切り分けることができるんで、そういったメリットもあるので、まあどっちがいいっていうふうに一概に言うこともできないのかなという気もします。まあそんなわけでいろいろな作品展示が行われております神戸ビエンナーレなんですけれども、メインの会場というのが大きく分けて4箇所ありまして、神戸ハーバーランド、ポーアイ潮祭公園、兵庫県立美術館、元町高架下といった4エリアですね。元町高架下は高架下アートプロジェクトがあって、そして兵庫県立美術館は、まあ、招待作家展と街中グリーンアートで、ポーアイ潮祭公園は失礼アート国際展、いけばな野外展、太陽光発電オブジェがあって、それ以外はみんな神戸ハーバーランドなんで、まあ最も重要な会場っていうのは神戸ハーバーランドっていうことになるかと思うんですけれども、僕が見た範囲で言えば兵庫県立美術館が一番面白いかなと。まあ、ビエンナーレですね、その芸術祭っていうものを楽しむという観点からするとちょっと違うのかもしれませんけども、まずあの兵庫県立美術館で今ですね、企画展をやっておりまして、えのき中の作品展をやってるんですよ、個展をやってるんですけども、えのき中っていうのはですね、兵器ですね、鉄砲であるとか、まあ、砲台であるとか、そういったモチーフだったり、また薬莢だったりですね、それ以外にもあの工作機械ですね、武骨な機械であったり、その機械を構成する部品だったり、あとはその金属が溶けた様であったりとかっていうですね、まあかなりこう力強い、言い方を変えればこう暴力的というか生々しい、むき出しのですね、作品を作っている方なんですけども、まあそれだけにこの作品展のサブタイトルが美術館を野生にするとかっていうものなんですね。美術館を野生化するですね。まあ確かにこう美術館っていうと割とお行儀のいい空間だと思うんですけども、そういった雰囲気をですね、かなりぶっ壊してくれてるわけです。まず、まあ、会場をですね、こう上がっていくと一番最初に、まあ受付を済ませてですね、チケットを確認してもらって中に入っていくと一番最初にあるのがですね、AK47 と AR15 ですね、銃ですね、銃がこうずらっと並んでいるわけです。まあもちろん本物ではないんですけども、その絵面からしてまあ美術館らしくないですよね。まあ銃っていうのはですね、僕らの日常生活の中では目にする機会っていうのはほとんどなくて、すごく特別なもののような気がするんですけども、この入り口ですね、たくさんの銃が並んでるところを見ると、まあ銃なんていうものは単なる工業製品であって、それは言ってみればこう日常の中にですね、こうありふれた暴力ですねの象徴そのものなんじゃないかというようなことが思えてくるわけなんですけども、でさらに奥に行くとありますこう薬莢がですね、こうずらっと並んでいる作品があるんですけども、まあこの薬莢がですね、まるでこう宝島ですね、宝の隠し場所でこう金銀財宝がずらっとですね並んでいると、積み重なって山になっている光景みたいに見えるんですけども、まあ大体ああいった、財宝ですねを手に入れるまでにはこう多くの血が流れていると、暴力が振るわれているわけですよ。何かその富の裏側にはそれ相応の対価が支払われているというようなことをですね連想させてくれるんですけども、薬莢そのものに目をやってみるとですね、まあこう発射の際ですかね、落下の際にこうひしゃげたものっていうのがたくさんあって、その見た目はまるでこう古代の土器のようにも見えてくるわけです。いろんな見方のできる作品ですよね。 で、まあ、さらに奥の方にある作品で RPM1200 っていうのがあるんですけども、これはいつだったかな、六本木クロッシングって六本木の森美術館でやっている、まあ、企画展があるんですけども、2年に一遍だったかな、やってるんですけども、これでですね、前々回ぐらいに確か出ていた作品なんですけども、工作機械ですね、機械の部品をこう積み重ねて作った、まあ、一つのまるで未来都市ですね、宇宙都市みたいに見える、そんな作品があるんですけども、これがですね、多分、六本木クロッシングにあった時よりもこう大きなスケールであるわけです。まあ、暗い部屋の中で浮かび上がるその姿っていうのはですね、非常にかっこいいものがありますね。まあ、こういった未来都市ですね、宇宙都市っていうものは、やはりその我々ですね、人類の工学技術の勝利そのものであると言えると思うんですが、まあ、そういった工学の勝利にこう目をやって近づいていくと、その工学ですねを支えるこう機械の部品によってその街ができているという、まるで、細部がですね、細かい部分が全体と一致するフラクタル構造みたいな、そんな作品なわけですよ。で、この兵庫県立美術館っていうのはですね、まあ、なかなかスケールの大きい建物なんですね。コンクリートの打ちっぱなしで空間も大きいわけです。よくマッチするなって思ってたんですけども、ここですね、安藤忠雄の建築だったんですね。まあ、なので建築好きの方は特にご存知かとは思いますけども、そういった点からも見どころのある建物なんじゃないかなと思います。そして同時開催で修道作品展をやってるんですね。タイトルがお披露目の挨拶、今年なのかな、2010年度にこう新規に入手した作品を中心に展示しているんですけども、これがですね、なかなか面白い現代芸術のですね、現代美術の作品を購入している美術館なんですね。初めて来たけども、いいところですね、ここ。これからちょっと注目していこうと思うんですけども、どういったものがあるかというと、まあ、まず真っ先に矢野部賢治の作品があるんですけども、森の美術館ですね、こうネオン管で作られたですね、まあ、看板なんですけども、森の美術館っていう看板なんですね。それがこうちょっと薄暗い部屋のですね、入り口に置いてあって、これはただごとではないなと。まあ、森に美術館なんかないけれども、もしもこれ事実の森の美術館なんていうのがあったとしたら、これはよっぽど恐ろしいところだぞというふうに不安をかき立ててくれる作品から始まるわけなんですけども、そのすぐ後にあるのがフェリスウィールっていうですね、まあ、観覧車なんですけども、観覧車にですね、まあ、矢野部賢治っていうとこう黄色っぽい潜水服みたいな衣装に身を包んで、その潜水服に鉄腕アトムを連想させる黒いとんがりがついてるっていう、そういうですね、格好をした、まあ、作家なんですけども、その矢野部賢治ですね、アトムっぽいスーツを着た矢野部賢治の、まあ、人形っていうのがいっぱいいてですね、それがその観覧車に乗ったりとかするんですけども、まあ、これはですね、チェルノブイリですねの、避難区域になった村にあった、その観覧車を再現したものなんですけども、まあ、こうパッと見楽しそうな場所と、一方でその防護服に身を包んだ、まあ、キャラクターたちがたくさんいるっていうギャップがすごく薄ら寒いですよね。で、その近くにはですね、放射能を検知してカウンターがですね、こうピッピッって上がっていくっていう仕掛けのある人形があったりとか、全体的にこうちょっと暗いですね、後ろ暗い感じの作品が多くあって、最初の部屋からワクワクしてくるんじゃないかなと。まあ、奥の方にもですね、まあ、経路は変わってくるんですけども、いろんな作品があって、これはなかなか良い収蔵作品展でしたね。というのはこの兵庫県立美術館の、まあ、企画展と収蔵作品展なので、神戸ビエンナーレとは直接の関係はありませんで、神戸ビエンナーレの作品と言いますと、ゼロリフレク少年っていうんですかね、光色形っていう、日本人のアーティスト5名とドイツ人のアーティスト4名による企画展がですね、行われておるわけなんですけれども、まずですね、まあ、見どころとしては元永貞正ですかね、 去年亡くなったそうなんですけれども、割と、まあ、お年を召された方なんですけれども、この作品がですね、ちょっと面白いですね。シンプルな、こう、気学的な強い形に加えて、あとはその自然の中にありそうな、こう、モチーフが描かれているっていう、その二つの、こう、シンプルなもの、気学的なものと、こう、抽象的なものっていうのが一枚の絵の中に同居していて、まあ、タイトルがね、そしてまた力強いんですよ。全部ひらがなのタイトルなんですけども、流れと一つとか四角と赤とかそういった感じのタイトルなんですね。まあシンプルなだけにこれは一体何なんだろうっていう風に頭を悩まさせますね。そして一番おすすめなのがオットー・ピーネ・ギュンター・トーンによる作品で、プライベートな宇宙っていうものなんですけども、これはですね、暗幕で区切られた暗い部屋の中に入っていくと、まあ、壁の一面がですね、こう、有孔ボードっていうんですか、こう穴の、小さい穴のいっぱい開いたボードになっておりまして、で、その向こう側からですね、光が差し込んでいるわけなんですけども、で、その光がですね、光源が動くんですね。動くと、その有孔ボードになっていない面の壁に、こう、光が落ちるわけですよ。で、それがこう、ぐるぐると回ることによって、まあ、まさにこう、宇宙っぽい空間になるんですね。こういうアトラクション的なものっていうのは単純に楽しいですし、まあ、いつまでも見ててもいいなっていう気分になる大技ですね。これはおすすめです。プライベートな宇宙ですね。あとは松井四郎の作品ですとか、松井秀喜の松井に紫、そして肉付き編の方の、一郎二郎のローで松井四郎なんですけども、去年もですね、愛知トリエンナーレに作品を展示していた人で、こういうちょっとこう風船みたいな感じの、大きな風船みたいな感じの作品を作る方なんですけども、今回もですね、そういったいかにもこう松井さんらしい感じの作品がいくつかあったりしてですね、こう通路にですね、テントなんかで使うような生地があるんですけども、ちょっとこうシャカシャカした素材ですねを使って作った、こう、まあ、通路って四角いじゃないですか。その中にこうチューブ状の空間を作ってやるわけですね。で、それをこう奥に向かって入っていくと、まあ、単なる行き止まりだったりするんですけども、それがですね、建物の外からも見えたりして、内と外で結構こう印象が全然違うんですね。まあ、外から見ても内から見ても何なのかよくわかんないっていうのが正直なところではあるんですけども、まあそういった作品群があったりですね。あとはユリウス・シュミーデルの RG ブラスターっていうのがあるんですけども、これはまあ暗い部屋で RGB ですねの光源があってですね、それが壁に向かってこうパッパッパッパッパッっていう風にどんどん投影ですね、投射していくんですけども、これをこう、短めで、まあ、携帯のですね、カメラで撮っても構わんよっていうことになってるんですね。で、それをこう、撮ることによって、その、目まぐるしく RGB ですね、光の三原色が投げつけられている、その壁がですね、まあ、一瞬固定されるわけですね。その、カメラによって撮影されることによって作品が、まあ、一瞬の完成を見るっていう、そういったちょっと変わったコンセプトの作品があったりします。まあ、それが3階で、1階に降りるとですね、市原弘子の作品群がありますね。まあ、市原弘子っていうのは言葉の作品をですね操る人なんですけども、まあ、まずこの兵庫県立美術館に来る道すがらですね、感動確実顕微すぐっていった、なんていうんですかね、こう上りっていうか、フラッグがですね、こういっぱいあるんですね。で、これがすでに市原さんの作品なんですけども、他にどんなのがあるかといえば、出会う時は出会うですとか、人のものだから素敵に見えていた、君さえいればこの世はヘブン、思いやり標準装備、恋を止めてやるとかですね、まあそういった力強くですね、しかも、ああ、なんかそれわかるなって言った言葉を、次から次へとこう打ち出してくる、そんな作家さんなんですけども、この人のですね、作品が、まあカフェにもあるんですけども、4種類の言葉っていうのがあって、それがですね、こうカフェで、まあ何かを注文するとこう見ることができるっていうことになっておりまして、まあ要するにこう注文するとトレイに乗って、まあケーキですとかドリンクですとかっていったものが出てくるんですが、そのトレイの上に乗っかってる紙ですね、 まあ、それに言葉が印刷されておるわけですね。僕が頼んだらは、まあ、芸術を日常にするというなかなか名言が書かれていて、ちょっと持って帰ってきたんですけども、ただですね、あと3種類ですね、これを目にする機会っていうのはちょっとないんで、ね、他にお客さんいれば見せてもらえたんですけども、ちょっと空いてる時間だったんでそういうこともできなくて残念でしたね。はい、というようなわけで兵庫県立美術館を、まあ、そんな感じですね。で、元町高架下なんですけれども、ここはですね、まあ、作品の数が13個あるんですが、結構ですね、暗い時に見た方がこう映えるっていう作品が多かったような気がしますね。まあ、まずは、時を紡ぐっていう作品なんですけど、まあ、これはもともと部屋の中が暗くなるんで別に明るい時間に行っても全然構わないんですけども、去年のですね、愛知トリエンナーレ2010にも、同じ方の作品があって同じコンセプトだったんですけども、まあ、その部屋の中ですね、部屋は当然その、まあ、店舗の中はですね、前に使っていた人たちがいるわけでして、誰かが使っていたっていうことは、まあ、壁ですとか床ですとかにその人たちが、使っていた時の傷が残ってるわけですね。その傷っていうものはこう人がいた痕跡であると、その店舗が利用されていたっていう、こう歴史の積み重ねであるっていうことで、その傷がですね、部屋の中で部屋の中が暗くなるとこう浮かび上がってくるっていう、そういう作品ですねがあったりですとか、ブリリアントノイズっていう作品ですが、0x0 っていう、OXOXO って書いて 0x0 っていうグループなんですけれども、ランプがですね、たくさん吊るしてあるんですね、頭上に。で、このランプっていうのは、まあ、静かの時は消えてるんですけども、高架下なんで電車が通ったりすればやかましくなりますし、まあ、外を車が通れば騒音がしますよね。で、その音が鳴るとこのランプがつくんですね。うるさい時ほどこう綺麗に光るっていう、そういう作品になってて、明るい時間はちょっとこう目立たないんですけど、まあ5時6時ぐらいになって暗くなってくると、まあこう騒音なんていうものはこう人間の営みにこう欠くことのできないものではあるんですけども、そういったものがあるからこそこう我々の生活があると、でそれによってこう美しいものが生まれてくるっていう、こう嫌なものをっていうのはこうなんですかね、一面だけ見ると嫌なものではあるんだけども、その裏側にはこうかけがえのないものもあるっていったことを気づかせてくれる作品なんじゃないかなと思いますね。そして、チーム銀の雨による作品ですね。銀の雨、金の輪ですかね、金の玉木ですかね、まあ、輪っかですね、環境の環って書くんですけども、そういった作品があって、これっていうのはですね、こうその部屋の中はですね、床にこうなんですかね、こう水玉ですかね、カラフルな輪っかがですねいっぱいあるわけです。こう目玉みたいなものなんですけども、そしてその上にはこうキラキラした丸いものがですねこういっぱい吊るされてるんですね。まるでこう雨降る中一瞬時が止まったみたいな感じなんですけども、これらはですねみんなボタンなんですね。数千個ものボタンを使っているっていうことなんですけども、まあ、ボタンなんて普段意識しないですけども、こんなにカラフルだったりするんですよね。確かにそうですよね。そんな目も向けないようなものをちょっとこう並べるだけでこんなに素敵なものに変えてしまうっていう発想はなかなか大したもんですよね。で、これを見てちょっと思ったのがですね、六本木ですね、森美術館で、まあ、去年やってたんですけども、MAM ですね、MAM プロジェクトっていうのがあって、これで、まあ、新鋭のですね作家を紹介したりするんですけども、トロマラマっていうグループを、紹介したんですけども、その彼らの作品ですね、映像作品でボタンを使って、ボタンをこう並べて絵を作ると、でその絵をこうちょっとずつ変えていって、まあ、つまりアニメですね、ボタンアニメですね、ストップモーションならぬボタンモーションの動画作品があったんですけども、まあ、それをちょっとこう彷彿とする作品でありましたね。まあ、このチーム銀の雨の活動っていうのは1994年からなのかな、だからそのトロマラマよりは古くからやってるんで、まあ、どっちが真似したっていう話はないと思うんですけども、同じような着眼点を持った人たちがいると。でトロマラマっていうのはインドネシアを中心に活動しているグループですので、 まあ国ですね、国をこう遠く離れて同じようなコンセプトで、同じような着眼点を持った人たちがいるっていうのはちょっと面白いですよね。ちなみにこのトロマラマなんですけども、映像作品が多いんですけども、まあみんなですね、こうすごい力作なんですよね。大きな木版画ですね、木版画でこうアニメを作ったりして、これ迫力ありますよね。でこれ PV になってるんですけども、どっかで見られるんじゃないかなと思うんですね。トロマラマ、トロですね、お刺身なんかでよく出てくるトロに、マラマ、マラマってなんだろうな、マラできるのはどうかと思うんですけども、まあそのカタカナ5文字トロマラマで検索してみると多分動画見られたりするんじゃないかと思うんで、お時間になるときにぜひ調べていただきたいと思います。そして、松延宗次ですね、松延宗次ですねの私の石っていう作品なんですけども、これはですね、部屋の中に、まあ、石から岩まで、まあ、様々な大きさの石がですね、こう、たくさんあるんですね。で、この石っていうのが、まあ、本物の石ではないんですよ。セメントを使って作られた、まあ、人工の石だったりするんですけども、まあ、パッと見は本物の石みたいなんですよね。まあ、解説によると、まあ、人工物、自然物、作品の境界に位置するようなものであると、この私の石っていう作品は。で、それっていうのはすごくこう腑に落ちるなって思うんですけども、まあ、例えばその海に行ったり山に行ったりすると、コンクリートで固めたような感じのところがあったりするんですよね。で、それがこう昔から自然にこうだったようにも見えるし、まあ後からこう人の手が加わったようにも見えて、もはやどっちなのかよく分かんなくなったりとかするんですよね。で、それって意識しなければこう自然だっていうことで納得してられるんですけども、ちょっとこう意識しだすと、がぜん分かんなくなってしまうと、なんか不安になってきちゃうっていう、そういった感覚をこの作家さんも持ってるんじゃないかなっていう、すごくね、共感の持てる作品ですね。そして今っぽい作品としてはですね、トリプリカーターっていうグループのピーノっていう作品があるんですけども、これはプロジェクターに映像が映し出されてるんですけども、この、トリプリカーターっていうアーティスト名をこうハッシュタグをつけてですね、ツイッターでつぶやくと、そのつぶやいた言葉の長さに応じて、映像がですね変化したりだとか、あとは音楽もですね、音も出るんですけども、音も変化するっていう作品で、まあ、いかにも面白そうだったんですけども、これがですね、ちゃんと機能しておりませんで、画面には出てるし、置いてある MacBook で、ツイートもできるんですけども、画面に何の変化もなかったんですよね。ちょっと残念でしたね。他にも機械的に動作する作品っていうのは、ちゃんと動作しないものっていうのがいくつかあって、この元町高架下にも3つあったかな、13個のうち3つが作者の意図した、機能をですね果たすことができないっていう、ちょっと残念な状況はありました。まあそれでもですね、ここただで見られますし、他の会場はですね6時で閉まっちゃうんですけども、ここは7時までやってますんで、まあその分始まりが17時からと1時間遅いんで、まあ1時間遅くまでやっててもそんなに不思議はない感じなんですけども、ここはまあそういうわけで、まあただで見られて遅くまで見られるという2点からもおすすめですね。作品も比較的粒揃いですし、あとはその元町、まあこの元港ですね、元町高架下の商店街自体がこうさんくさい魅力に溢れておりますので、ね、美術あんま興味ないけどもっていう人でも楽しめるんじゃないかと思いますよ。はい、ということでですね、ぼちぼち30分を超えましたので前編終了といたしましょう。ではまた来週。